こんにちは、広田雄二です。スポーツトレーナーとしてアスリートスポーツ現場でトレーニング指導をしたり、スポーツ施設や現場のディレクションをしたり、トレーニングやトレーナーの働き方について情報発信をしたりしています。告知をします。ノートにて実績があるから紹介されるへの解像度を上げろという有料記事を8月1日にアップしています。400円の記事になりますけれども、どんどん自分が仕事をしっかりしていって信用していただいて、どんどん紹介をされるサイクルに持ってきたいっていう時に、やっぱ解像度を上げないとなかなかそのサイクルってできないよねと、コツみたいなものってあるよねといったところを深掘りした記事になっています。興味ある方はちょっと一度チェックしてみてください。本日は一度沖に出る効果の大きさというお話をしていきます。1年目かなのキャリアになってきたんですけれども、だいぶベテランになってきて、アラフィフですから、もうほとんどはスポーツ現場に関わっていると年下の人ばかりになってきました。それでもですね、時折自分よりもキャリアの長い、まあ、俗に言う先輩にあたる方からですね、相談される機会も出てくるんですよね。ただその相談っていうのは面白くてですね、だいたい広田君相談に乗ってよみたいな感じじゃないんですよね。なんかこう近況報告を聞いてくるような感じで、探りを入れてるような感じで、あれこれって結局相談してんのみたいなことって結構あったりします。そういう方と話していて、まあそれほどね、私もこうあんまり器が大きいタイプじゃないですけど、まあこういうこと聞きたいんだろうなと思ったら、それを別におしゃべりするのは嫌じゃないので、常識の範囲ではお答えするというかお話続くんですけれども、そういう方でびっくりすることが結構あって、想像以上にまだ起きてもいないことっていうか、そんなこと気にしたら何もできなくないですかっていうことに対して不安や恐怖を覚えているっていう方が多いんですよね。そんなこと気にするんだとか、そんなの普通のことだから、ある程度なんていうんですか、バグみたいなもんで、都度その新しい環境で確認したり質問したり改善を促したりというか、こうしていった方がいいですよねとか、こうやってできませんかってやっていけばいいじゃんなんて感じなんですけど、今やってることとそれは違うんだろうけど、そんな今やってるところが正解でも常識でもないもんななんて思いながら、でもそうやってやってたらいいんじゃないですかなんて、まあそうなんだけどさ、やっぱそれちょっと嫌だよねとかっていう話、嫌なんだって思ったり、一方でびっくりするぐらい無防備に、これぐらいはお金もらわないと困るみたいなこと言って、いやーなるほど、ずっとねそこで一筋20年30年やられてるので、積み上げてったものとして今それぐらいの収入とか条件で提示していただいてるんでしょうけど、そこから出た時にまたどういう評価をされるかとか、今世間で自分がどういった価値を持って買っていただけるかとか、そしてもっと言えばお金もらわないと困るっていうか、自分で案というか、こうなんていうんだろう、作り出すというか、自分で価値を提供してサービスを売るという感覚というかですね、自らお金をいただけるように持っていくっていう感覚がない人はほとんどで、ってことは何かしらどっかで雇用していただいて、決まった条件があってってことじゃないとダメなのかと思ったりして、って思ったりもすることが多いんですね。こういった部分でいうと、若いキャリア、キャリアとしてまだ浅くても、若い世代の方が独立だったりとか、自分のこうパラレルワークだったりとか、働き方だったりとか、稼ぐということに対しての意識っていうのは具体的だったり、しっかりしていたりすることが多いんです。例えばプロ野球、J リーグ、大学の組織、ね、ラグビーとかもそうですけど、〇〇協会。同じ組織で20年以上勤務とかっていうのはものすごいことだし、ましてやここって必ずしも社員だからって、こう必ず定年まで働き上げるような、そこまで保証していただけるような組織じゃないはずなので、すごいことなんですよね。継続できるってことは評価されてるってことでもあるので、すごい。その反面ですが、外界の常識を全く知らない浦島太郎みたいな状態になっている人も結構いるなというのが私の感覚だったりもします。20年以上働いてきて、世間に出ているのに、世間で出ているはずなのに世間知らずになるっていう、まあ世間知らず度で言うと私もそこそこ世間知らずなんですけど、偏った世界に生きてますからではあるんですが、ただそれでもですね、やっぱりまだ失敗が許される20代30代、少なくとも40代までに一度俗に沖に出る経験というのを積む必要は、どんな人でも必要なのではないかと思うんですね。それは今までではない、今まで行ったことのない、今まで自分が安全に泳げてた範囲から離れてみるってことですよね。この沖に出るっていう表現は、私がもう結局全部今までのところ聞いてしまったんですけれども、大好きなポッドキャスト番組のオーバーザさんで、2人でやられている ジェーン・スーさんに対して、もともと当時は TBS アナウンサーで、ずっと大学卒業してから TBS のアナウンサーをやられた堀井美香さんがですね、50歳になることを機にですね、一念発起という感じじゃなくて、さらっと沖に出るって言ってこう退職されて、今フリーアナウンサーとして活躍されてるんですけれども、そういったところの話のその過程というかですね、もともとポッドキャストが始まった時には結構かたくなというよりは、もう TBS のアナウンサーでずっとやってきてるし、だからこそ、先のことを考えて比較的安定志向でもあるし、目立たないように、自分が変に悪目立ちしないように服装とかですね、そのある意味生き方とか発言とかも考えてやられた堀井さんがですね、少しずつ思うところと心境の変化だったり、ジェーン・スーさんとの番組が長くなってきたことも多分あってですね、周りのその独立してたりフリーランサーと言われている人たちにも影響を受けながら、自分のライフステージをこう考えた時に、すっと一度ちょっと離れてみようかなと思って、そうはなりながらも不安やその恐怖っていうのはありながら、一歩ずつこう歩を進めていった感じがすごく伝わってくるんですよね。そこをやっぱりこう聞いてたり、そのコメントを見ていくと、やはりこう沖に出てみる経験っていうのは、これからの日本だったり令和の時代を生きていくと考えた時には、どんな人でも必要になってくるんだろうなというのは改めて感じています。こういったところをね、自分は何とか逃げ切りたいとかですね、安定志向安全志向っていうだけでやっていくのには、もうちょっと限界が来ている世の中になっているので、頭に入れておくのは大事なことなんだろうなと思って、ちょっとお話をしてみたりしました。さて、いかがだったでしょうか。本日は一度沖に出る効果の大きさというお話をしてみました。本日の話のご意見やご感想などあれば、レター機能を使ったりコメント欄にお願いいたします。いいねやフォローも引き続きお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この後も充実した時間をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。広田雄二でした。